はい、どうも、沢田信也です。今回のゲストはスピさんです。
はい、どうも、福岡のスピです。はい、しょこりもなく3回目の登場でございます。
皆さん。いや、本当ご無沙汰しております。
はい、どうも、ご無沙汰しております。
まあ、大抵スピさんが出てくださる時っていうのは、
はい。
まあ、ジャンプ思い出話シリーズみたいなのが多いんです
よ。そうなんですよね。なんかもう3回連続それで出てるともう完全に恒例のね、ああ、またそのシリーズなのねって思われてると思うんですよね。
まあ、今回の配信タイトルを見てもらったら、わかる人はわかってもらえると思うんですけども、はい、今回は、昔ジャンプで連載してました、神代流柔術武闘伝、マジマコンストバスっていう漫画について語りましょう。
はい。よろしくお願いします。
まあ、僕たちは、まあ、そこそこ、妙齢の感じのね、年なわけですけども、まあ、ネットやの年頃の人からするとですね、
はい、はい。
もうあの漫画家みたいなのが思ってもらえるはずなんですね。
そうですね。まあ、格闘漫画ですからね。
そうです。もう本当ジャンプ全盛の頃に、こうね、バトル漫画流星の頃の一翼になってたような感じの、
はい、はい。
漫画ですけれども、意外とこれがね、意外とっていう言い方が適しているかわかんないですけど、知る人ぞ知る的なものでもあったりしません？なんか意外と。
だからね、そのものすごい売れたかっていうと、微妙なんですよ。そうそう、そうなんですよ。確かに。ただ、ジャンプの格闘漫画の中では多分一番よくできてる方に入るんじゃないかな。
そうなんですよね。本当ドラゴンボール的なほどの人気はなかったですよ。それこそ。
はいはいはい。
ジャンプ。の盛り上がりを担ってた漫画の端っこの方にいたような漫画じゃないですか。
はいはいはい。
どっちかって言ったら、この作者の方はそのニアの誠っていう作者の方なんですけど。
はいはい。
知名度で言ったら、前作の、前々作のその、ザ・モモタロウの方が多分知名度は高いかなって思ったりするんですけど。
はいはい。自分もね、小学生の時かな、ザ・モモタロウ大好きでしたからね。
で、ザ・モモタロウがあって、なんかサッカー漫画があったじゃないですか。
リベロの武田でしょ。
で、それがあってのマジマくんストバスなんですけど、意外とマジマくんが、なんか、マイナーとは言わないんですけども、意外と知らない人もいたりするんですけど、でも知ってる人に出会うと、大抵話す話が、鉄菱っていう話なんですよね。
鉄菱ありましたね。
そう。鉄菱でみんな、ああ、あれねっていう風になるっていう。
まあ、通常の聖剣と違って、こう、
ね、そう
を、ニュって、中指でしたっけね。
そう、なんか、拳の中指だけを突き出した状態で、まあ、人の急所を殴りやすくして殴るっていう感じなんですけど、はいはい、あれの話になったそうですよね。
一応、なんていうか、経絡飛行ですね。いわゆる北斗の拳で有名なね。あれをこう、つくために、こう、そういう風にしてる。
そうなんですよ。はい、人中とかを、こう、打撃として攻撃しやすいためにとか、はい。で、よくそれをね、これ、連載してた時が確か僕が、高校生の頃やったと思うんですけど。
そう、そのくらいかもしれないですね。はい。
結構マネーとかしてて、
はいはいはい。
すごい友達とかを、鉄菱とかで殴ってたりしてたんですけど、意外と鍛えてない奴がやると、意外とっていうところが痛いんですよ。殴った方が痛い。
はいはいはい。
指ぐねるやろっていう感じになっちゃうんですけどね。
まあ、実際空手に一本拳ってのあるんですよね。それを、こう、鉄菱っていう言い方に、こう、ま、独自のこの、ま、陣内流柔術の言い方ですよね。これに変えたとこが、なんかいいです。
そう、なんか、これ、オリジナルの武術ですよね、人来。
いや、もちろんそうですね。多分ですけど、こう、柔術っていうか、これがまあ流行ったのって、どうなんだろうな。多分いわゆるブラジルに渡って、ブラジリアン柔術で、グレイシー一族とかが流行った頃。その前を多分行くと、コッポーとか、流行った頃なんですよね。
なんかすごい日本古流の古武術とか、と、はい、いろんなそういうちょっとワクッとするような要素が全部混ぜこぜになったものだ
ったな
って。でも当時僕ね、それ全然知らへんかったから、てっきりそういうのが本当にあるんやと思ってたんですよ。
そうなん
そう、神代流柔術のその創始者の頃、なんていうの、城之内正っていうのがいるじゃないですか。そういう人が本当にいるんかって僕思ってたんですね。詳しくなかったんで。
はいはい。これはまあだからいろんな、その日本に本当に存在してた柔術をいろいろ混ぜてますよね。
なんか戦国時代から甲冑着てても敵を倒しやすいように考慮されてるとか、結構そういうところのフィクション フィクション、リアルなフィクションが結構充実してたから、うん、結構読みながら、へえ、そうなんだって、そんなにピュアに信じてたってところがあったんですけど。
まあ、この時、確か多分、修羅の門ってもうやってましたよね、マガジン。
ありましたね。
ね、少年マガジン。で、まあ、これも、ね、ずっと、なんですかね、日本の歴史とともに、
はい。
ある、陸奥延命流っていうね、こう、オリジナルの格闘術が、一応主人公の流派なんで、まあ、そこまで超人的ではないんですけど。
そうなんですよ。微妙にリアルってところが、当時の僕にとっては、よりリアルに感じられてたところで、なんかなんていうんですかね、当時流行ってたその、根性という名の木のパワーとかでなんとかなるとか、そういうのではなかったんで。
はいはいはい。
一応その技とかにも理屈があるじゃないですか。
理屈ありましたね。
あれが好きやったんですよね。
はい、はい、はい。やっぱりそのくらいのさじ加減がね、ヒットした理由じゃないかなと思うんです。なんかジャンプってあんまりこうリアルに近いものってないじゃないですか。
そうですね。
サッカーやってもキャプテン翼になっちゃって。
まあ、あれファン、ファンタジー
すぎる。テニスやってもテニスの王子様になっちゃう。
まあまあ、そこはもうファンタジーの最北端みたいな感じですけど。
いやいやいや、でも、キャプテン翼だって一応あれが当初サッカー漫画として他になかったわけなんで、まあまあね、みんなあれが本当のサッカーだと思って見てて、実際そのままプロになっちゃった人とかいるわけじゃないですか。
今の J リーガーには影響を受けた人がたくさんいますから。
だから、まあそういう意味ではね、そのやっぱ格闘技者っていうと、なんかもうほら、先にいろいろ筋肉マンとかあったじゃないですか、ああいう。まああれプロレスなんですけど、一応ね。でも、なんかああいうファンタジー色強いものがやっぱり多いジャンプの中ではちょっとリアル路線っていうところがね、毛色として新しかったのかなと思ってですね。
だから、まあそういう意味でも、なんていうんですかね、こう、共感しやすかったところがあって、
はいはい、
その主人公が高校生なんですよ。で、一応、まあ、設定的には一応一般の高校生じゃないですか。
はいはい。
で、強くなるために頑張るみたいなところが、まず前提としてあって、まあ、はい、その業界の様々な強敵と戦っていくっていう感じなんですけど、
はいはい。
むちゃくちゃ強いスーパーマンではないところも僕好きやったんですね。
ああ、はいはいはい。そうですね。
一応、武術習ってるけれども、基本高校生のポテンシャルの延長上でしかないから、やっぱりその戦っていく中でもピンチになる時とかがすごい多かって、
はいはい、
そこをどうにかして乗り越えていくっていうところが結構好きだったんですよね。
はいはい。
で、明らかにこの序盤のその強敵であるイカリっていうね、イカリ翔吾でしたっけ。
出てきますね。なんか北斗の拳のラオウみたいな。
そうそうそう。
でしょ。
もう、空手を、日本で一番流行ってる空手のね、その降臨館空手っていうところの一番トップだっていうやつが出てくるんですけど、もう明らかにこうウェイトも違うし、もう、なんていうんですかね、見るからに勝てなさそうな敵に対してどうやって挑んでいくのかっていうのが僕の中では結構な盛り上がりポイントやって。
はいはい。これやっぱ格闘漫画として最初の相手はやっぱり空手になるんですかね。
わかりやすいですからね。
わかりやすいですよね、なんかね。なんかその大体その空手のモデルは極真回
転です
よね。
そうそうそうそう。もう一番国内で一番ドメジャーな空手にケチをつけるところから始まりますから。
そうそう
そう。大抵もうそのね一門の奴ら全員がなんだとって言ってこう襲いかかってくるところを一人ずつ倒していくっていうパターン
なんですけど。そうなの。あれでもこれ降臨会館のそのオープントーナメント編。
はい。
これ辺が長いですよね、めちゃめちゃ、はい、確かね。半分ぐらいこれじゃなかった。
そうなんですよ。今回読み直してみて、意外と、もうこれが全てやなと思って。
そうなんですよ。自分イメージがあるのね。ここが一番強くて、うん、で、実際ね、ちょっと自分、その、漫画ね、この沢田さんとこれ撮るよってなった時に、一応なんか見直してみようと思って、はい、漫画喫茶行ったんですよ。ったら、15巻もあって、
はい。
ザ・モモタロウでさえ10巻ぐらいだったのに、この人の中でやっぱ一番長い連載なのかな、ね、これがっていうね、うん、いうのがあって、それと同時に15巻も話あったっけってなったんですよ。で、何より怖かったのが、その自分これを撮るにあたってですね、
はい、
最後どういうオチだったかを全く覚えてないんですよ、自分。それで一応確認しに行こうってなったんですよ
ね。いや、でもそれはね、真島くんあるある話ですよ。
ありますよね。
そう、さっきも言ったけど、一応、真島くん、呼んでたっていう話、鉄道士、あ、知ってるってなった時に、最後どうなったっけなって話は、みんな結構ぼんやりしてるんですよね。
そうなんですよ。でね、この、降臨館トーナメント編は覚えてるんですよ。うん。
だから、僕もそもそもこれなんで、 ね、あの、読みたいなと思ったかって言ったら、その今、新しくマジマコンシリーズがね、あの、主演者じゃないところの雑誌で。
はいはい。
雑誌どこでしたっけ？掲載雑誌ちょっと忘れてしまいましたけど。
コミックブレイクだと思います。
ああ、知らんな。漫画娯楽に移籍した時も書いてあるな。
ああ、じゃあ変わってんのかもしんないですね。
そう。それでね、なんかあのマジマコンの新シリーズがやってんねやって思ったから、それでちょっと読みたくなって、はいはいはい、過去作の完全版を全部集めたりしてたんですね。で、僕もそれで初めて、そのラストどうなったかっていうのを改めて知りましたから、こんな感じやったんやと。まあ、俗に言う打ち切り。
そうなんですよ。ラストはね、もう、ま、文字通り僕たちの戦いはこれからだで終わってるんで。
なんかね、イメージ的には綺麗に終わってたイメージがあったんですけど、思いのほか読み直してみると、なんか、人気の下降が感じられる感じで終わっていったなとか思って。
はいはいはいはいはい。
あ、そうなんだと。で、その、
その、あ、もうその話出ちゃったからね、自分ちょっと言うんですけど、なんか、要するに、これま、降臨館空手の後に、
はい、
一応柔道編っていうのがちょっと入るんですよ。
はい、
で、もう空手柔道両方勝ったんだからってなって次どこ行くのかなって言ったら、なんかま、いわゆるこう地下格闘技、はい。まあ、今で言うと、こう、UFC は、その表でやってますけど、その、なんか、何でもありの異種格闘技戦を、こう、跳ね取って地下で、なんか、ゲーム会社がやってるという、恐ろしい設定でですね。なんか、その、トーナメントに出るっていう、なんか、ギガバトル編っていうのがある。で、そこでなんか、こう、いろいろ出てきますよね。なんか、相撲取りだとか、
そうそう。
とか、ホエタイだとかね、ボクシングとか。
その時にちょうど K1 とかが入り始める時なのかな？
あ、ね、K1 まだじゃないですか。K1 って多分ね、99年とかの世紀末に流行ってたんですけど、
ね。で、それもちょっと前か。
ちょっと前ぐらいだと思いますよ、前島。
スト2とか鉄拳が流行ってたのかな？鉄拳があったかな？なんか格闘ゲームがあるってことはそこら辺がブームになってた時代ですね。
そうですね。多分スト2はもうあったと思います。
プ 3D ポリゴンがあるから、鉄拳とかバーチャーファイターの時代なのかな。
多分そうだ。まあだからね、なんかね、そのギガバトルをどんどん勝ち上がっていくってイメージはあったんですよ。でも、ボスキャラのイメージが全くないんですよ、うん、自分。そうじゃないですか、こう、なんか確かね、この漫画でもいたはずなんですよ。なんかキングみたいな。
はい、いました。
でも、あれ、戦ったっけみたいなね、イメージが全くないっていう。
キングがね、一番印象薄いんですよね。そう、だから僕も、改めて読み直してみたら、やっぱりこれ話の盛り上がりとしては、降臨館空手編が一番盛り上がってて。
でも面白いですよ、ね。
そ
う。
それが、もう終わった時点で、正直、すごい満足してしまって、終わってしまったんですよ、僕の中でも。あ、A 漫画見たわ、みたいな感じで。だからそれ以降がすごい打足で、僕からしたら、
はい、はいはいはい。
柔道編もね、まだちょっと面白かったんですよね。なんかその。
ああ。
柔道編のキャラ、はい、敵キャラが結構個性的な感じやったから。
水木です。
はい。ちょっとイカれてったじゃないですか。
はいはいはい。
そういうのがちょっと面白かったんですけど。本当なんかギガトーナメント編がすごい打足やなと思って。打足っていうかね、なんか設定がいまいちこう、乗っていけなかったかな、僕的には。
なんかでもここでこうなんか今までこう、裏方にずっと回ってたドブロー師匠がちょっと活躍したりとかいろいろありますけどね、はい、見せ場は、ね。
高校生の連載当時に読んでた時は、突然なんか血なまくさくなるじゃないですか、設定が。
はいはい、はい。
実はドブロー先生が昔と殺めてたんじゃないだろうかとか。
はいはいはい。
なんかそれがちょっと嫌やったんですよ、当時の僕からしたら。
あ、そうなんですね。
なんか結構、そこがちょっと、血生臭くなったな。だから人が死ぬっていうのが当たり前になってくる世界になるじゃないですか。ギガトーナメント編以降。
はいはいはいはい。
それがね、なんか僕の中で求めてたものではなかったんで、
あ、
ちょっとなんか慣れてきたっていうのはありましたね。そういうこの殺し合いを見たいわけじゃないんだっていう。
はいはいはい。なんか格闘漫画ででも絶対そこに。
そうなんですよね。
鬼門として行き着くんですよね。あの修羅の門でさえなんか俺は殺してるからお前より強いみたいなのが、ちょっと作品中に出てきちゃって、うん、作者はそれを言いたかったわけじゃないんだけど、やっぱり読者の方が勘違いして、こんな人殺しの方が強いって主張するんですか、あなたみたいな、こう、ファンレターが来てやる気をなくしてやめちゃったっていう。
そう、なんかね、やっぱりその、武術としての頂点を極めるっていうのは、どういうことなのかっていうのが、多分書きながらテーマになってきてしまうんかなって思うんですけど。
いや、なるでしょう、絶対に。
そうなった時に、誰が一番強いねんってなった時に、はいはい、で、人を殺せる覚悟があるかどうかっていうのが、絶対にこう、関わってくるんかなとか思って。
はいはい。
で、そこの描き方によっては、すごい、口頭向けになったりするし、それってちょっと違うんじゃないのっていう印象を持たれたらもうすごいギュンで泣いてしまうじゃないですか。
はいはい。
難しいんやろなとか思ってね、そこの描き方っていうのは。
ああ、難しいですね。
で、ほんとギガトーナメントってちょっと迷走してるんかなと思った時もあったんで、なんかすごい、そのギガトーナメント編って、要はその世界中の格闘家、それこそジャンルを選ぶずに、いろんな格闘家を集めて、トーナメントでなんかショーとしてやっていくっていう中で、その、はい、あの、力士崩れの、ね、やつとかも出てきたりするじゃないですか。
どう見ても、あけぼのな。
そうそうそう。で、ほんで、負けると、処分されるんですよね。
はいはいはい。
で、あの、処分もね、なんか僕的にはちょっとこう、いまいち納得がいってなくて。
はいはい。
別に処分する必要あるんとか思って。
まあね、なんか、明星山あたりはまだなんか、再起できる感じでの、再起不能でしたっけ？でもなんかね、生きてはいるけど無理なぐらいやられたんですけど、実際にボクサーのおっさんとか殺された
んですよ。そうなんですよ。そうなんですよ。あれがね、なんか当時納得がいってなくて、なんで殺されんのとか思って。
いや、で、なんか格闘家もやっぱ鉛玉には勝てないのかなみたいな、真島くんが言う。
そうなんですよね。だから、そう、なんて言ったかな。そう、降臨館空手までは強いってなんだっていう質問に対して、はい、強さの象徴が碇翔吾っていう実際のリアルな空手キャラやったわけですけど、
はいはいはい、
それを倒してしまった後、じゃあ強さってなんだってなった時に、なんか、その、拳銃とかと武術比べてどっち強いねんっていう、その比較対象とかって違うんじゃないっていう違和感とかがすごいあって、その強さがなんだっていうテーマに対する答えをすごい探しに迷走してんだっていうのをすごい感じてしまって、泣いちゃったっていうのがあるんですけど。
まあでも多分そこの舵取りちょっと失敗した感はありますよ。なんていうんですかね。やっぱそっちの方行きますよ。言えばいいですかね。グラップラーバキとかもそっちの方向行きましたしね、結局。やっぱ追求していくと、じゃあ、拳銃持ってるやつに勝てるんかな。
そうなんですよね。生身の体で人はどこまで強くなれるのかっていうテーマになっちゃうと、絶対そこは避けられないですもんね。じゃあ拳銃持ったやつに勝てんのみたいな感じになるやろうし。そこで、そうなると、やっぱこう、どうしてもやっぱ血生臭くなってくるじゃないですか。リアルに死んでいくしね。はいはいはい、ってなると、ちょっとなんか、シビアすぎて、ちょっとなーみたいなのはありましたね、当時。
自分だからね、デビッドちゃんっていう、その、マジマー君をこう、ギガバトルに引きずり込んだ、灯籠剣の使い手が出てくるんですけど、まあ、お父さんの仇がドブロー先生っていうね。
はい。
これがなんかね、拳銃で最後殺された。
はいはいはい。
ちょっとすごいびっくりして、そこが衝撃的で、そこだけ覚えて。
チャンも最終的には真島くんのラスボスになるのかと思いきや。
そうなん
だ。まあ、打ち切りが決まったがゆえのストーリー変更なのか知らないですけど、ね、最終的にはこう、身を挺して、かばいつつも拳銃に撃たれて死ぬっていう、あっけない死に方をね、するんですよね。
そうなんだ。ちょっとあれが納得いかな。
そう、そこら辺からなんかこう、畳み方が無理やり感がやっぱ出てきてしまってるんで、そういう意味ではちょっとね、僕の中でやっぱ降臨館空手編が一番クライマックスやなっていう。
降臨館空手編熱いですよね。
熱いんですよ。なんか本当に、なんて言うんですかね、勝てない敵に向かって頑張る様っていうのが見てておもろいなっていうのがあって。
はいはい、はい。
やっぱりそのトーナメントの常なんですけど、謎のキャラとか出てくるじゃないですか。
はいはい。
最終的には、こうね、当て馬にしかならなくなった月形とかも。
月形いましたね。
登場時はすごい謎キャラで、なんか、人雷、もう一人の人雷流獣使いとかね、結構熱かったんですけどね。
なんか、この手のやつが、なんかラスボスに来たりするんですけど、修羅の門は実際そういう感じだった。ね、要はもう一つの、陸奥延命流だ、みたいなのが出てくるんですけど、これはなんかちょっとそこまで行かずに、3回戦ぐらいで戦う。
そうなんですよ。で、次方も今後どうなっていくんかなと思ったら、もう完全やられキャラになりましたからね。
そう、格闘漫画のこう常で前苦戦したやつが次のカマセイヌにされたっていうね、これまあ伝統なんでしょうがないんですけどね。
いつもね、月型ね、なんか先走って敵陣飛び込んでいってボロボロになって、マジマ君が怒るっていうパターンなんですよね。めっちゃかわいそうとか。
いや、でもやられてる数で言ったら内藤の方が多くない。
内藤もね、内藤も出始めの頃は、なんかすごい、なんでしたっけ、なんか狂犬みたいな感じで、
南のボーンクラッシャーですよ。
人の骨折るのも厭わないやつだみたいなことになってるんですけど、結局ね、その、内藤出てきた時も結構僕はドキドキしたんですよ。そんな人の骨折ることをためらわへんやつがいるんだみたいな感じで。
はいはいはい。
でも結局最終的になったら人殺すやつには勝てへんわけじゃないですか。
はいはい。
これ、人の命を費やすことすら躊躇しれへんやつがいるわけじゃないですか、この世界の中では。
そう、骨どころじゃない
から。そうそうそう。じゃあもう内藤なんかはただの一般市民でしかないからね。やられ、彼も結構やられてましたよね。
内藤でも結構作者のお気に入りじゃないですか、これ。だって急に出番増えましたもんね。
何かでつけて使い勝手がいいのか、ちょいちょい出てきてましたね。
まあそうですね。なんか結構気のいいやつだったっていうことが判明して、友達になっちゃった。
いや、ほんとね、これはもう、バトル漫画の、こうね、仕方がないことなのかもしれないですけど。
自分でもね、すっかり存在忘れてたんで、津村さんっていう。
津村さんいた。津村さんもね、実は一回死んどるんですよね。びっくりしたわ、読み直してみて。
そう、なんかね、こう、陣内流にはこんな技もあるみたいなね、その、なんて言えばいいんですかね、こう、ほら、なんかこう、骨が折れてるから、心臓マッサージをするとそれが刺さっちゃうみたいな中でこう、内臓にダメージを与えずにこうなんか心臓にダメージを与えるみたいな、なんかその夢のような技はないのかみたいなの中でこうなんか、こうなんていうんですかね、決勝へのヒントみたいなね、そう編み出すシーンなんですけど、そうなんですよ。いたな、こんなやつって。何のためいるんだっけ、この兄ちゃんって自分ずっと読み返しながら思ってたの。
もうあれ完全に怒り正吾の強さを示すためだけに使われてましたから。
そうそうそう。そうなんですよ、
ね。キャラの話をするならば、野々宮っていう、はい、その、真島くんのライバルみたいなのがいるじゃないですか。
ライバルいましたね。
ね、改めて、そういう、そんなキャラいたなぐらいのイメージやったんですけど、はいはい、改めて読み直したら、こいつの人生が一番シビアなんですよね、なんか。
そうなん
こいつめっちゃ高校生にした、あまりにもストイックでシビアな人生を生きすぎてるんですよ。
真島くんに辞めた後、確かなんか、高校辞めてアメリカに渡っちゃうんじゃない
？いつの間にやら地下トーナメントに参加してたっていうね。
そうなんです。
すごいダークな人生歩んでんなとか思って。
まあでもね、こう最初の時にいたキャラクターが後でこうリベンジに出てくるっていうパターンも格闘漫画のお約束ですからね。
でもね、残念ながら僕的にはこの野々宮がね、そんなに強いっていう印象があんまなくて。
あ、ないですね。だって、真島くんとの戦いの時も足怪我した状態でしたね。
その、ライバルキャラとしてはちょっとこう、ね、力不足じゃないのかっていう感じがすごいするんですけど。こいつもね、結構ね、当て馬な感じで、こう、カモセール的な感じだったりするじゃないですか。で、まあ、実際のマジマコンストバスではなくて、今やってるハゼルの方でも、野々宮のエピソード結構多いじゃないですか。
ハゼルの方でもでもなんかかませ
キャラ。そうなんですよ。そうなんですよ。その、マジマくんがハゼルの方では、そのマジマコンストバスの打ち切り後どうなったかっていうのが、結構、詳細にこうね、描かれるんですけど、その中で野々宮の扱いが、はい、すごいかませるんですよね。めっちゃかわいそうなんですよ。なんかめっちゃ頑張ってるんですよ、こいつね。強くなるために。
はいはいはい、はい。
真島に出会って負けた時からね、すごい人生がね、一変してるんですね。めっちゃかわいそうなやつなんですよ、こいつ。
まあちょっとね、かわいそうっちゃ、でも、総合格闘技の、漫画の主人公のライバル、ただの空手屋にしちゃまずいんじゃないですか気はするんで。
まあまあ確かにね。いやでも、野々宮のアイデンティティは、もう空手で強くなるっていうのがアイデンティティなわけじゃないですか。
そうなんですけどね。まあまあ。ちょっとそこはどうなのっていうのはありますけどね。
まあね、最終的に空手が一番弱いみたいな感じになってますからね。
そうそうそう。あのね、キャラ話するとなると、やっぱね、結構2話の誠って、女キャラクターいっぱい出す。
はいはいはいはい。
だからこれ結構ね、女性キャラ多くて、 なんかね、いっぱい出てきたなってイメージが当時あった。
なんかね、ニアロ誠の書く女ってなんか妙にエロくないですか、なんか。
全員なんかボインキュッパーって感じ。
で、大抵、昔で言うところのワンレンボディコンキャラみたいな感じなんですよ。
あ、そう、いや、まあ、あの頃ああいうの流行ってたのかな。まあまあ、
そういう文化でしたから、当時。仕方ないんでしょうけど、なんかね、その、まじまくんが好きになる、まあ、高校生の、誰でしたっけ、ミサちゃん。
ミサちゃんね。
もう、ピュアな高校生っていう感じの設定の割には、すんげえミニスカートとか、ピチピチの服とかなんですよ。
体がエロすぎる。
こっち父でかいですよね。で、あれですよ、柔道家のお姉さんとか。
あー、シスコンのあの姉の方です、
ね。そう。
はいはいはい。
あいつもね、水木ひみかっていうキャラかな。もう、はい、もう完全にお前、なんかキャバ嬢やろみたいな感じの。
はいはいはい、はい。
髪型とかがすごい昔の水商売の髪型やったりするんですけど。
ほほほほ。あとなんだっけ、月形の。
ああ、いました、いました。
ステラでした、はい。
ブラジル人のね。
はいはい。
ブラジル人やからこそ、なおさらこう、なんかプリプリの感じのね、ピチピチの感じの体なんですけど。なんかみんななぜかそんな感じなんですよね。
そうなんです。
誰が好きって、
うん。誰が好きって言われると、なんかほら、ミサちゃんの友達。
ああ、僕もそうです。あの子が一番のこうなんていうか見てて安心できる普通やから
名前が出てこないなつきちゃんだったかな確かな
あ友達なんでしたっけ、ね、
沢村なつきだったような気がするそう
あの子がね一番普通でね安心できますね
はいキャラクターもあの三浦くんが好きですけどね
そうなんですよあのニアの誠の漫画って必ずと言っていいほどあの一般人目線のキャラがいるじゃないですか
いますね。
あの、考え方もまともで、立場としても普通ってやつかね。
まあ、なんか、主人公がちょっと、お調子者キャラで、ボケるから、それに突っ込む役がいる。
そうなんですよ。それはもう、ザ・モタロの時から、そういう役回りのキャラがいるんですけど、僕もその立場のキャラが一番安心できるんですよね。
はい、はい。まあ、ザ・モタロはギャグ色強かった。ね、だって僕覚えてんのなんか金太郎のお父さんとか、牛バカ丸とかそんなのばっかり。何の漫画だかわかんない。一応プロレスの漫画だったはずですけど。
なんとか出す、言うて。なんとかだもーんつって、ずっとそれで行くっていう。そいつらに突っ込むためには普通の立場のキャラが必要やから。そう
そう。博多高鉄郎とあれでしょ。牛バカ丸。
そうそうそう。
牛バカ丸ですけどね。
マジマくんの中でもね、マジマくん自体はそんなに飛び抜けて変なキャラではないんですけど。
はいはい。
やっぱり、その異常な世界に足を踏み入れてるものとしては、普通の立場のね、キャラの目線として三浦くんがいるんですけど、はい、そのハゼルの方では結構三浦くんも戦ってるんですよね。
だってなんかあれ、マジマくんのそばで一緒にトレーニングのセコンドしてて強くなっちゃった。
そうそうそう。三浦くんもね、三浦くんも、なんか、ファイターになってるんですよ。
だって、まじまくんがいない間、陣内流の道場を守ったな、彼って。そうそう。
あれはちょっとね、僕は感動しましたけどね、逆にね。
あー。
それ以降はどうとして、それまでの、さ、そうだったんだっていう、三浦真面目やなっていう感じの。
はいはいはい、はい。まあまあ、本人のね、こう、キャラクターの、あれに忠実ですよね。
そうそうそう。情熱持ってたんや、よかったね、みたいな感じで。
最初何もやってないですから
やってないです。ただのいじめられっ子ですから。
そうそう。僕も格闘技やっとけばよかったな、みたいな。結構な、でもなんか詳しいんですね、オタクだ。
そう、武術オタクっていうね。真島くんが困った、真島くんに強敵が現れた時には、こう、ビデオとかを見て、こう、情報を仕入れるっていう、よくありがちなキャラ周りなんですけど。
まあでも、出世の仕方としては結構、あれじゃないですか、脇キャラの中では頑張ってる方じゃない
です
か。
そうですね。
キャプテン翼で言って、石崎くんに通じるもん
だ。大体この手のキャラ。
日本代表まで行くっていう。
解説役では終わらなかったキャラです。
そうそうそう。技とか覚えてます？あと、鉄菱は出ました。
僕ね、日本勢いが好きでしたね。
イカズチ車。
そうですね。もう、なんか、当時読んでてもひどい技やなって思って、両腕、掴んで投げるっていう、受け身が取れへんっていう。
あ、でもやっぱプロレス作者好きだから、そっから来るんでしょうね。要はそのダブルアーム系の、あとドラゴンスープレックスとか、腕決めて投げる系の技。
あ、はいはいはい。
要は受け身取れないっていう。
太鼓の時間とか頑張って真似しようとしてましたもん。
はいはいはいはい。十字背負いってやつですよね、いわゆる。
結構ね、その、降臨館空手編とかでも、その、碇翔吾はね、ほんとパワー押ししかないですよね。もう、一撃必殺みたいな感じで、めっちゃ硬いグーで殴ったら一番強いみたいな感じなんですけど、それに対して、真島くんは、その、どうやったら勝てるかっていう技を、ドブロー先生とかと開発するじゃないですか。
はいはい。
ああいうのがすごい好きやって。
はいはい。
なんか構えと攻撃が一心、攻防一体になってる技とかもあるじゃないですか。そういうのが好きでしたね。
構えとかやっぱでも独特で良かったですよね。陣内流のね、三星眼の構えとか覚えてますけどね。こうあの肘をこう前に出す。
そうそうそう。
まあでもあれ全くのデタラメじゃなくて結構こうバーチャファイターとかでもね、あの、アキラとかもそういう構えを取ったりしますからね。
まあ、そう、なんかね、今ちょっとウィッキを見たんですけど、一応陣内流呪術のモデルになったのはあるみたいで。
はいはい。
野牛神眼流っていうのがあるみたいですね。モデルになったのは野牛神眼流だみたいなこと。
まあ、野牛の呪術ですから、当然あの、刀なくなっちゃった時に戦ったその流派でしょうから、それはやっぱり戦国時代からあるんでしょう。
一応そこら辺をモチーフにしてるみたいなんで、あらがちこう全てがファンタジーじゃないですよね、きっとね。
はいはいはい。確かに確かに。まあでもね、やっぱプロレスはね、すごい好きなんでしょうね。なんかあの、こう、フェイントで、好き勝ったが多分やった技だと思うんですけど、回り鉢でしたっけ？あの、首にくっついてくるって一回転して、膝を叩き込むみたいな技あったじゃないですか、
はいはいはい。
あれとか完全にあのプロレスラーでいますもんね。あのこう、はいはいはい、ロープの間をくるって回って膝蹴り入れるって技がですね。だから、ね、なんかプロレスやなと思って見てたんですけどね。でも
残念ながらね、月形はね、もうウェイトが圧倒的に足りひんからね。
そうなんです、
ね。体がちっちゃくて体重が軽いから、もう絶対勝てへんのですよ。なんかこの漫画の中では
技が効かないん
ですよ。効かないですよね。ちょっと妙にそこはリアルで、なんか、それでいつもやられキャラになっていくんですけど。
一応これって雷電光が一番強いんですかね、これ、まじまくんの技
も。まあ、あれもでも、ある種条件揃って超必殺技じゃないですか。
そうですね。
あんまりこう、頻繁に使用してる感じじゃないですか。ここぞ。
あん
ま
り。もう技の名前聞いたら絶対痛くなる技ですよね。肋骨に指かけて回転してぐしゃぐしゃにへし折るって技ですからね。確かにね、ちょっとえげつない技多いですよね。まあ、そこが魅力でもあるんですけど、柔術なんでね、実践系なんだなっていう。
そうですね、ほんと、なんか、なんていうのかな。意味もなく殴り合ってる漫画に比べれば、燃えるんですよ、そういうところは。
うん。あと結構鬼だまりでしたっけ、あれもよく使いますよね。八極拳でいう鉄山鋼的な。
はいはいはい。
ただちょっと違うのは、足とかをこうすくったりするんで、ちょっとね、簡単に体当たりではないんですけどね。
そうですね。ちゃんとその、なんていうんですかね。そこも読んでて、納得はいってましたよ、なんか。
はいはいはい。
ただぶつかるだけやったら敵吹っ飛ばへんけど。
はいはい。
なんだ何吹っ飛ぶんだみたいな感じの、あるじゃないですか、漫画の中でも。で、実はこういう理屈でしたみたいなのが、いちいちこう説明されるんですけど。へえ、なるほどな、みたいな。で、それを太鼓の時間真似しようとして無理になるっていう。
あ、でも一番ありえんなって自分思ったのは何でしたっけ、怒りとかにもう勝つ要因になった桃枝
刺し。桃枝刺しね。あれもそもそもその甲冑の隙間をなんか、鉄尾してつくっていう。
まあ、それはわかるんですけど、攻撃を繰り出してきた相手の手にカウンターでそんな手叩き込むって、普通に殴った方が早いんちゃうって思う。
まあ、かなりのテクニカルな技ですけど。やっぱりその一撃必殺に対抗するよりには、そういうこう、速さでなんとかするしかないです。
そんなね、そんなバカなって思いましたけど。桃太郎 VS マジマレーとかあるのも
知ってありました。僕読みましたよ、それ。
はい。
あれも結構好きやったな。
同人でコミケかなんかで作者が連載を持ってない時に売りさばいて小銭稼いでたんですけど、商業誌になったっていう。
あれはね、桃太郎の世界観に近いから、どっちかやったらファンタジーなんですよね。
そうですね。まあ、桃太郎が完全にファンタジーでしょ。急に二等身になったりするわけですから、はい、ね。うん。そうなんですよね。まあ、あと自分この後のボンバーガールまでは結構見てた。
ああ、ボンバーガールもジャンプでやってすぐ終了して、
そうなんです。
なぜか最近エロ漫画になってたっていうのを見ましたけど。
そうなんですよ。エロ漫画の方が連載が長いってどういうことだ。
いや、だから、ある、そういう意味ではやっぱりこう、ジャンプ向けではなかったんじゃないですか、やっぱり。この作者の方自体は。
あ
ー。どうしても当時のジャンプは、天下一武道会にしろっていう話になるでしょうし。
はいはいはいはい。
で、意外とハゼルの、今連載中のハゼルの方では、結構人間ドラマを描かれてたりするんですよね。
その、ああ、なるほどですね。
戦う理由とか、はいはい、謎とか、そのバトルではない部分の描き方も結構長いから、そういうのも結構僕読んでて結構面白いと思うんですよ。
だから、そこをすごい描くのが、でも、プロレス好きなこの人っぽいじゃないですか。うん、プロレスってこうなんか戦う理由っていうか、そのなんか理由を作った方が盛り上がるって、ね、工業的に。だからそのまあアメリカのプロレスだと、なぜかね、こうあの、ライバル選手の車が破壊されたりするわけじゃないですか。
まあまあまあ。そうですね。
そうそう。
だそういう意味では、本当はそういうことをしたかったんでしょうけど、多分、当時のジャンプでは、そこら辺はきっといらんっていう判断をされてたのかなということも思わなくもないしね。
結構でも、やってなかったでしたっけ？明星山とかもなんかこの、
そう、だから片鱗は見えてるんですよ。なんか戦う悲哀みたいな感じの。でもやっぱりそこが受けへんかったんじゃないですか。
そう。親方をなんか殴って破門にされたってなってるけど、なんか可愛がりとかすごいされてて、母国侮辱されて切れたとか、いろいろあるんですよ。
理由があるんですよね。なぜそれ。
キム兄弟もなんかこう、ほら、あの、弟かばった兄かなんかが、足、を再起不能にされちゃってみたいな思って
キム兄弟のエピソードは僕好きでしたけどね。なんかこう弟の表の世界を支える裏の兄貴みたいな感じの。
そう最後の方ねなんかようやく自分も表で戦えるようになったんだから邪魔すんなとかってマネージャーに切れるって。あの辺は熱いんです。
熱いんですけど。なんか結構ハゼルの方ではね敵役も味方もそういうなんかドラマがありますよ。まあ言っても僕、
ギガバトル編のやつ出てきますよね。ガルーダも確か出てきてると
思う。ガルーダね、確かまだ消息不明なんじゃないかな。もう僕5巻ぐらいしかまだ読んでないですけど。
はいはいはい。
マジマ君のね、記憶がないんですよ。その最終回以降どうなったかっていうのが。そう。
で、なんか、あれなんですよね。その最終回の後どうなったかを書いてくれるのかと思いきや、うん、ちょっとその先に行ってんですよね。
そうなんですよね。
で、そこの間に何があったかみたいなとこをこうちょっと探っていくみたいな始まり方してる。う
ん、で、何巻以降かな一応そのあの時何があったのか、その最終回以降何があったのかってエピソードを語られるんですけど、結構、なんですかね、まさに血生臭い感じの、まあ一応そこら辺もドラマがある感じの、でそれを踏まえてまたマジマコがこう新たなバトルトーナメントに参加していくみたいな感じになっていくんですけど。
そうなんですね。もう大体なんかマジマくんの方で瞬殺されたあのコマンドサンボのおっさんがなんか大暴れしてたりしてよくわかんないなと思って。
そうなんですね。
誰やったっけと思ってハゼルの方読んでたんですけど、うん、読み返した時に最終回にやられとるじゃないかって思って。
最終回で瞬殺された敵がハゼルの方ではすげえ強敵としてこう描かれてるんですよ。何回も倒しても倒しても立ち上がってくるっていう。
まあなんかこうあれですよね。ちょっとハンマーバキで言うとジャックハンマー的な。
そう。
こうついに薬まで来ましたかみたいな感じの。
でもねハゼルはね進行遅いですけどストーリーの進行僕は結構好みですね、はい、こっちの方が。
まあでもね、なんていうんですかね、こうやってこうほら、もう、二度と日の目を見ないで終わってく漫画が多い中で、うん、こうやってこうまた復活したっていう例があるっていうのは嬉しいことですけど、
ね。意外と潜在的なファンっていうのはやっぱ多かったんじゃないですか。
多分そうだと思います、うん。
メジャー的な人気は思ってたって見えてなかったんですけど。
はいはいはい。まあどっちかっていうとちょっと血生臭いから少年誌向きじゃなかったっていうのありますよね。
まあ、ハゼルをちょっとチラッと見たら、あの、ミサちゃん、よりなんか、ボディコンさが際立ってんなとか思って。
はいはいはい。これ、設定ハゼルの方って、そんなに年月経ってないじゃないですか。ってことは、これ、あれですよね。まだ2000年にならないぐらいのところで停滞してるってことですかね。
いや、そこはもう、なんとなく、今なんじゃないですか。
あ、もう普通にみんなスマホ使ってたりする。はい。
ミサちゃんとか年齢で言うところのまだ22歳ぐらいなはずやねんけど。
はいはい。
すげえキャバ嬢みたいな感じになってますから。
これ作者がキャバクラ好きなん
か好みなんかな、こういう女性が。敵型にもね、結構なんか、魔法少女の格好したような女キャラとかがいて。
いた、いた。いましたね。
謎キャラがいるんですよね、なんか。
キャラ出てくる。
もう連載中なんですけどね。こちらに関してはちょっと。
そうですね。
きっちりと終わってくれたら嬉しいなという感じなんですけど。
そうですね。まあでもこういうのってどういう風に決着つけるんですかね。だってバトルで勝ち上がってっても、この主催の悪者軍団が喜ぶだけなんでしょ、結局。
まあそういう存在自体を消せないですからね、一主人公は。
そうなんですよ。
のが強さってなんだになるんですよね、どうしてもテーマが。
そうそうそうそう。
どうなるのかな、死ななければ勝ちみたいな話になっていくんじゃないですか。
そうなっちゃうんですかね。
死んだら終わりだろうよみたいな感じで。
まあでもね、このね、なんかこう、あの、ほら、処分の話出たじゃないですか、うん、さっき、沢田さんが嫌だな、っていうか、うん。こういうのって、やっちゃうと、ダメなんですけどね、あの、現実の格闘技の方でも、これが、あの、良くなくて、要はその、いい選手同士のカードが尽きた時に、その団体の命運が終わるみたいなの。
う
ん、
さあ、そうですね。
もう見たいカードないからみんな金払わないよってなっちゃうんですよね。うん、だから選手どんどん処分していったらですね、そんなにこう簡単にこうものすごい強い選手が世界中にうじゃうじゃいるかって言ったらそんなことないんで。
そうなん
です
よね。
すごい、こう運営が苦しくなるだけっていう。
よくそういうので例えに出されるのが、まあ、特撮ヒーローなんかもそうなんですけど、その悪の組織って、失敗したやつを全員消していくじゃないですか。
消してきます、
ね。それしてたら、いつの間にやら部下いなくなるよっていう話でね。
はいはいはい。
育てるってこともしないといけないんじゃないのかって。
まあでもほら、なんか失敗したやつは即死あるのみだっていうのは、なんかこう、非常な組織のイメージとしてはやっぱり
こう。そうなんですよね。だからこそ、殺されないためにみんな頑張るっていう、まあ、なんかそういう。はい、切迫感とかが出て楽しくなるんでしょうけど、でも単純に考えたら、駒を自分でなくしていってるだけなんですよね。
そうなんですよ。
だから、
そうそうそう、最後一人になっちゃう。
そう、で、さっきスピさんが言ったように、そんな世界中に強いやつなんか、そんないないですよ。けど、漫画の展開としては強いやつを出さざるを得ないから、突然現れてしまうんですよね、強いやつが。でそうすると、読んでると違和感をすごく感じてしまうんですよ。こいつどこから出てきてんって。こんな強いやつが今まで無名なわけないやろっていうね。
で、一生懸命無名の理由をこうやったりするんで。
そう。それやったらね、過去負けたやつが再び復活して強くなってるの方がまだちょっと納得がいくかなって感じするんです。
はいはいはい。
まあ、バトル漫画の宿命というか、仕方ないですよね、仕組みとして。ドラゴンボールとかの場合はそういうのが外部から来るじゃないですか、宇宙の体とか。
まあそのいわゆる外宇宙みたいなとこから最後来ますもんね。だって最初なんかあの惑星を指一つで破壊するフリーザが刀で真っ二つにされるトランクスが勝てないって言ってる人造人間が地球にいるってどういうことみたいな人からです。こんなバカなみたいな。
そうなんです、ね。
この人造人間を食べて強くなったセルが世界を吹っ飛ばすんだけど、世界じゃないとこから来た魔人ブーがもっと強いみたいな。どういうことみたいな。
そう。そこでちょっとうんって感じてしまうと、途端にこう、アホ漫画になってしまうところがあるので。
そうなんですよね。
特にこう、真島くんみたいにリアル系をね、リアルな世界を舞台にしてると、その違和感が際立ってしまうんですよね。
そうなんです。
でも今、その、真島くんの世界の中では、一応、ね、その、過去作の方では、その、キングっていう存在が一番強かったじゃないですか。
はいはいはい。
だからあいつが最強じゃないといけないわけですよ。
そうですね。
でも、その、ハゼルの方では、キングの話が、ね、出てこないんですよね。なんか。
あ、そうなんですか。
まだ僕が読んでた中では、なんか、真島くんとキングが戦ったらしき後っていうのがあるんですけど、ただ、この、ハゼルの方の世界でキングがどうなってるのかみたいなのは描かれてなくて、
なんかすべての格闘技は極めてるっていう、まあまさにハンマユージロー状態の人。
その割にはね、残念なのがね、ビジュアルが弱そうなんですよ。
ああ、なんか怒りの焼き直しみたいな感じ。
なんかね、ちょっとパンチパーマ的な感じで、なんか、ちょっと強そうに見えへんんですよね、なんか。怒り翔吾の方が断然強そうに見える
んですよ。そうなんですよね。そういうのありますね、やっぱりね。
まあでも本当、ハゼルの方は期待ですけどね、僕はね。はい、てな感じで、だらだらとね、思い出語りをしてきましたけれど。
そうですね。
なんかそういう、やっぱ僕たちが青春時代に読んでて好きだった漫画は他にもたくさんあると思うんで。
はいはい。
まあ、そういう話もしていきたいですね。なんか、
こう。そうですね。なんかね、こう、沢田さんに真島くんの話をね、やりましょうよって言われて、そうなんですよ。自分も、はーっと思って、いろいろ思い出したら、あれ、エンディングがわからないってなって読み直したら、逆に良かったですわ。なんかいろいろ思い出して。
やっぱりその、続編が今やってるっていうのもなんかありがたい話ですわな。
そうなんですよ。
これがもう過去に完結してる漫画ならば完全に思い出語りでしかできないんですけど。
そうなんですよ。
まだ真島くんの場合は今後どうなっていくのかっていうところも話せたり、思いを馳せたりできるのが、ファンとして嬉しい限りですけどね。
そうなんですよ。続いてますからね、まだね。
じゃあ、てな感じで、まあ、今回はここまでというところで。
はい。
はい、お送りしたのは沢田信也と、
福岡のスピでした。
それでは皆さんまた次回さようなら。
さようなら。